皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？2017年 DLS 春季来日セミナー前最後のポッドキャストになりました。今回の来日では200人以上の参加者に4都市で出会うツアーです。初めての人も多いし、お久しぶりの人も多いし、皆さんに楽しんでもらえるようなセミナーになるよう今まで頑張って準備をしてきました。毎回 DLS セミナーではフィードバックシートという紙を配ってます。そこには今悩んでることは何ですかという質問と、今日の感想を教えてくださいという2つの質問しかないんだけれど、それをじっくり読んで次のセミナーで改善できる点や内容、そしてブログやオンラインコースの内容を考えています。3月に行った DLS サイトリニューアルも皆さんの感想から行ったものなんですよ。過去の記事が探しにくいってたくさん声を聞いたので、使いやすくなっていたら嬉しいです。さて、今日のピックアップは、夢だけじゃ夢には届かないという記事。これは2017年冬季来日で行った冬季バレエ講習会の感想ブログでした。これね、講習会だけでなくって、バレエ学校に来る生徒たちにも言えることなんだよね。結局どのバレエ学校に入ったらプロになれるかっていう保証は全然なくって、どのセミナーに行ったら上手になれるという保証もなくって、夢があったら夢が叶うってギャランティーもないのですよね。ということで本文です。夢だけじゃ夢には届かない。練習、先生の責任、赤裸々日記。春季バレエ講習会が終わり、教師講座も終わり、カンファレンスも終わり、ようやくこっちに帰ってきました。夏全開のメルボル、明日は37度になるそうです。やだね。さて、いつも通りセミナー赤裸々日記を書いていきます。今日は冬季バレエ講習会より。冬季バレエ講習会は5日間にわたってプロを目指すダンサーたちが模擬留学を体験するためのセミナーです。今年は教師一同いろいろ考えさせられました。一つ一つは今後ゆっくりと書いていくけれど、赤裸々日記としてトピックに選んだのは、夢は夢だけでは叶わないということ。ダンサーになりたいという夢、それは大事です。たとえね、ダンサーになれなかったとしても、若い時に自分の夢に向かって走れること、自分の限界に挑戦すること、周りが一生懸命サポートしてくれてそれに応えるためにも頑張ること、それができるって素晴らしいことだと思います。辛いこともたくさんあるでしょう。悔しいこともたくさんあるでしょう。だけどその経験が大人になった時に輝いてくれるはず。やりたいことが見つからないため、うつ病や心の病気になってしまうように、やりたいことが見つかったら70歳でも輝くように。その情熱ってバレエだけではなくって、人生そのもののバイタリティにも大事だと思う。そうは言っても夢では足りません。今回それを強く感じました。今回の参加者には2016年にさまざまな DLS セミナーに参加してくれた人たちが多く、それを考慮してクラス構成を組んでいました。私が担当したウォームアップクラスでは、ダンサーのためのボディーコンディショニングセミナーや DLS キッズなど、4月から5月に開催したセミナーで説明したエクササイズたちを取り込みました。留学を前提にしているので、エクササイズクラスは英語で行いましたが、毎日同じ動きを繰り返しているのと、一人一人をしっかりと注意していたので、最終日までにはかなり上達が見えました。フィードバックシートにも、ダンサーの反省にも、ウォームアップクラスをすることで踊りやすくなるという発見や、レッスンできないことをウォームアップで気をつけるなどのつながりが頭の中でできたという声がよくありました。それ自体はいいんだけれど、名古屋セミナーで東京でお話ししていた点ができてない。もちろん半年前の 2,3 日だけのセミナーで言われた注意をすべて覚えておくことは難しいかもしれないけれど、練習してこなかったんだろうなっていう体の弱さが見えました。あえて過去 DLS 受講者を優先して講習会に招待していたので、正直がっかりしました。クラシックバレエクラスでは9月セミナーで使った振り付けをかなり組み込んでいきました。3日間かけてテクニックでないとしても、音の取り方やアクセント、そして表現力をその時に勉強してはずだったのに、1月になったらそれも抜けてた。フォアハンドクラスはいつも通りビデオを見て9月から練習しておくようにって言ったんです。初日にオーディションしますからね。だけどかろうじて覚えているものの、音の取り方やボーデブラ、細部までできている人が少なかった。確かにビデオでは分かりづらいところもありました。腕だけ映ってなかったりとかね。だけどそれに対しての質問は当日まで来なかった。どうして？同じ振り付けを行いますという言葉で始めた3日から、発表会前日まで 音楽を録音させてくださいというリクエストもない。そうしてる人もいない。誰だってスマホを持っていてレッスン中に録音することだってできちゃったのに。参加者のために実習時間を作ってスタジオ費を払っていましたが、その写真を見ても踊ってる子より座ってる子たちの方が多かった。確かに私は隣でクラスやってましたから見てないですけどね。他の講師の人はそのスタジオにいたし、証拠の写真もあります。影の努力ってやつなんでしょうね。すぐに着替えて空き時間に練習してたのはいつも同じメンバーだけでした。もちろんその中で輝いてた子もいました。5日間で大きな上達が見えたり、3日目でスイッチが入ったり、将来性がある子たちにはそう伝え、講師全員が驚くべき上達を見せた子には奨学金を出しました。 DLS T シャツを買ってくださった皆さん、どうもありがとうございました。 DLS の講習会に来てくれた子たちはみんな同じような志があったはず。プロのダンサーになりたいっていう志ね。その中で上手な子たちをしっかりと研究したんだろうか、自分に足りないものを見つけたんだろうか、夢を叶えるためには努力が必要だって分かってくれたんだろうか、それともセミナーだけ受ければ勝手に上手になるとでも思ってるんだろうか。練習の量が見えたのも今回でした。別に毎日踊ることが練習の量を決めるわけじゃないです。ただ1回のレッスンでどれだけ集中しているか、日常生活のスタミナはという点でどれだけワンレッスンに踊り込んでるかという意味での練習量。海外ですでに踊っている子たちも混ざっていたので、その子たちの踊りはコンシスタントでしたね。ということはやはり海外に行きたければそれだけ踊り込まなきゃダメってことだね。練習の量、これは自主練でも注意されているところでも見えました。できなかったことを理解するだけではできるようにならないのよ。エクササイズを知ってるとやってるという記事でご紹介したけど、レッスンも同じ。フォーデブラを間違えたら練習する。何度も何度も何度も体に入るまで練習する。自分が納得いくまで勉強する。たとえ慣れないポワントワークで足が痛くても、連日のレッスンで疲れてても、音を取りながらマーチングはできるし、ポーデブラの練習はできる。注意されたことを直さなかったら上手にはならないのよ。これは当たり前でしょ。今回人数と発表会のスペースの関係上、さまざまなエリアで2グループに分けて進めました。だからね、待ってる時っていう時間があったんですよ。その時に言われたことをやってる子と、ぼーっと立ってる子、空き時間に友達と確認してる子、もしくは大声でおしゃべりばっかしてる子、マーキングで自分が踊ってない時でさえ音の取り方を間違えてる子は、自分が踊り出したらどうしようもないでしょ。結局ね、プロダンサーでもレッスンはするよね。そしてその内容にあまり差がないことはワールドバレエデーなどの YouTube を見たらわかると思う。プリエ、単純、ジュッテ、これはプロで踊ってる人でもやってる。じゃあ何がレベルを変えるのか。繰り返し、綿密で厳密で鍛え抜かれた、考え抜かれた繰り返し、これをリハーサルとかレッスンとか言います。バレエで繰り返さないことはありません。正しく繰り返さないと意味がないし、しっかりと考えながら繰り返さないと意味がありません。練習の量、練習の質、別に1日5時間踊れって言ってるわけでもなく、グランバージョンを繰り返せって言ってるわけでもなく、ただ練習をしなければ誰も上手にはなりません。今回大きく見えた一つは指導者の責任でした。できないところを繰り返し指導するということを知らない子たちはたくさんいました。だけどね、それよりも驚いたのは走り方を知らない生徒。ポアントとフラットシューズでは走り方が違いますよね。ポアント通るかどうかが違うから。並び方を知らない生徒、5人で2列だったら2人と3人に分かれて、その後ろの3人が前の2人の間に入るでしょ。当たり前だよね。スタジオでのマナーを知らない生徒、踊ってる子たちの前は走んないでしょ。バーに寄れかかって話を聞かないでしょ。忘れ物しないでしょ。ポーデブラを知らない子、どんな動きでも通る道はクラシックバレエでは決まってます。特にブラバーと腕の一番ポジションの通過ができない人の多いこと。テクニック、スタジオのサイズ、レベルと関係なく、バレエをやってたら大人バレリーナさんでさえ知ってなければいけない部分をプロを目指している子たちが知らなくって、おかげでテクニックの練習の前にこのような基本的な部分に時間を割かなければいかなくなりました。並び方、前と後ろの列の入れ替わり、こんなこと講習会でやるレベルじゃありません。小さい頃にスタジオで習ってるはずだし、なんちゃってバレエでもやってます。 確かにスタジオ経営、指導、家族の世話、そういうの全部やるのは大変です。だけどね、上で挙げた部分はバレエ解剖学とかそういうレベルでもなく、プロを目指す子たちのための難易度の高いレッスンでもなく、基本でしょ。通りで今回のセミナーの後、参加者の子たちがスタジオを辞めたいんですけどと質問してきた理由が分かりました。まあスタジオを辞めたからって言って上手になれるわけじゃありませんが、基本的な部分は教えてもらわなきゃわからないのでね。2017年最初のブログは辛口で始まりましたが、バレエをやってたらプロじゃなくても考えてほしいところです。いかがでしたか。新学期、新しいクラスでレッスンを始めた人たちも、新しい先生のクラスになった人たちも、今日このブログでお話ししたようなことを考えてレッスンに参加してくださいね、ということで今回この記事をあえてピックアップしてみました。今週のポッドキャストはここまで。また来週、そう、実際に来週日本でお会いする方々もいらっしゃるので、そしたらポッドキャスト聞いてるよって教えてください。日本かオンエアでお会いしましょう。ハッピーランシング、佐藤愛でした。